本来使徒の働きから学んでいることが多かったんですが、その中で最初の殉教者であります、教会の殉教者でありますステパノが殉教を前にして旧約聖書から本当に素晴らしい御言葉の解き明かしをしておりますので、それにのっとって今日はモーセがミディアンという、そうですね、地図で言えばエジプトがあってシナイ半島があって、その対岸に赤羽湾という湾がありますが、その向こう側にミディアンという地がありました。そこで40年間過ごしたこのモーセの生涯の一部を学びたいというふうに思っております。今司会者の方に読んでいただきましたけれども、モーセがミディアンに行かなければならない理由があったわけです。前にも申し上げましたけれども、モーセの生涯は大きく分けて40歳までと、40歳から80歳までと、そして80歳から120歳まで生きたんですけれども、この3つに、3つの時代に分けることができるかと思います。ステパノはそのように分けております。最初の40年間は生まれて奴隷の子供として生まれて、そしてやがて育ってファラオの娘の子として、その当時の文化の中心であったエジプト、しかもその王家の一員として何不自由なくあらゆる教育を受け、また権力を与えられ、貸し付かれ、そして栄華を楽しんでいたわけですけれども、ある事件がありまして人を殺しました。そしてそのことがファラオに伝えられて、彼はこの王宮から逃げて、おそらくそこまでは追ってこないだろうというミディアンの地に落ち延びていったわけであります。でこの時のことをヘブル人への手紙の著者は、信仰によってモーセはこの世の儚い楽しみを捨てて、エジプトの栄華を捨てて、そしてファラオも怒りをも恐れずにミディアンの地に移ったというふうに表現しております。モーセのことについて詳しくは、旧約聖書であれば出エジプト記から申命記、あるいは詩編、それから新約聖書であれば今の使徒の働きと、それからヘブル人への手紙の第11章にこのモーセの生涯について詳しく述べています。その中で非常に対照的な表現は、この出エジプト記や使徒の働きなどではですね、モーセが恐れて逃げていったという表現になっているのに対して、ヘブル人への著者はこのエジプトの栄華を捨てて、この世の楽しみを捨てて、ファラオのパロの怒りを恐れることなくミディアンの地に行ったと、非常に対照的な表現がなされています。これは決して両方とも嘘ではない。確かにモーセは恐れた、殺されることを恐れた、そして逃げたという事実はあります。これも彼の行動としては一つの面であります。と同時に、ヘブル人への手紙の著者が語っているこの エジプトの栄華をに、まあ、こうを捨てて、そしてファラオの怒りを恐れずに行ったというのを、まあ、信仰によってというふうにヘブル人の手紙の著者は語っているわけです。私たちもまた神様に信頼しつつ恐れがある、神の御言葉にの約束をすがりつきながら、しかし不安もある、喜びもあるけれども実に深い悲しみもある。人間という存在が決して単純ではない。恐れと不安、そして平安と喜び、これが同居しているのが私たちの心なんです。 100% 信仰だと、 100% 喜びであるということはないんです。神様ではないので、私たちにはその両方がこの魂の中に平安と不安が両方ある、喜びと悲しみが両方ある、絶望と希望がこの同時に存在している。これがまあモーセならずとも私たちの心の姿であるということを私たちは認めるんです。でこういう状態に対しても神様は信仰によって、信仰によって、信仰によってと見てくださっている。それがこのヘブル人への手紙の著者の立場であるということをまず申し上げたいと思うんです。だから私たちは神様に祈るときに、神様なぜなんですか、こんなことが起こるのはと、神様どうしてなんですか、一生懸命やってきたのに祈りは聞かれないんですか、神様あの人はどうなんですか、この人はどうなんですか、そのように私たちはいろいろ、まあ、心の中では葛藤があるわけですけれども、それがまずい、ダメであるということを言っているわけではなくて、それでありながら神様に祈る、葛藤がありながら神様に信頼し続ける、そういうのが私たちの姿であるということをですね、素直に認めて、神様私には分かりませんが、神様がなさることは最善ですと、こう神様に祈り、神様を褒めたたえることが大事であるわけです。さて使徒の働き7章29節では、この言葉を聞いたモーセは逃げてミディアンの地で寄留者となり、そこで男の子を2人設けましたと書いてあります。モーセは逃げた、ミディアンの地で寄留者となった、まあ、本来そこに住んでいる民族ではなく逃れてきたものでありますから寄留者、そこで、まあ、この後に説明しますけれども、現地の女性と結婚して男の子を2人設けました。ファラオはこのことを聞いて、すなわちモーセが人殺しをしたということを聞いて、モーセを殺そうと探した。しかしモーセはファラオのもとから逃れ、ミディアンの地に着き、井戸の傍らに座ったと、出エジプト記2章15節以降には記されています。まあ、地図でちょっと測ってみたんですね。あの聖書の後ろに地図があります。でそこで測ってみると、そうですね、まあモーセがどのような道を通ってエジプトの王宮から逃れて、そして、まあ、 今で言えばスエズ運河のあたりを通ってこうシナイ山をずっとこう下っていったのか、こう下の方に、まあ、南の方に降りていったのか、それともまっすぐ突っ切っていったのか分かりませんけれども、まあ、最低でも500キロ、おそらくは800キロ、あるいは1000キロメートルぐらい、一人でこの荒野を突っ切って、まあ、どれだけ食料を持っていったのか分かりませんけれども、何日もかけて何日もさまよいながらついにこのミディアンの地に、着いたということであります。たった一人で、行ったこともない、言葉も通じるかどうかわからないわけですね。このミディアンという人は、ミディアンという名前が出てくるのは創世記のところに、アブラハムがサラに、サラっていうのは奥さんに先立たれて、マクペラのホラーナでに、まあ、墓地を設けてそこに埋葬したということが創世記23章に出てまいります。でその後、アブラハムが、まあ、死ぬのがその後ですけれども、アブラハムはサラが死んだ後まあ、どういう女性かわからないんですが、まあ、他に妻を得たということが書いてあります、創世記に。その子孫がこのミディアンという人物がそこで生まれているわけなんですね。でアブラハムは自分が死ぬ間際になって自分の信仰と財産を受け継ぐのは一人子イサクであるということを信じていましたので、イサクに全ての財産を明け渡し、まあ、受け渡し、そして、この他の子供たち、まあ、再婚してできた子供たちは贈り物を与えて遠く東の地に引き離して、まあ、トラブルが起こらないようにでしょうね。その中の一人がこのミディアンですから、まあ、遠い遠い親戚というふうに言えば親戚なんです。さてそのミディアンの地について行って、それからモーセは井戸の傍らに座った、井戸の水の井戸ですね、井戸の傍らに座ったと書いてあります。旧約聖書創世記ではヤコブがお兄さんのエサウに殺されそうになって、でお母さんの実家でありますパダンアラムに逃げていくというか、まあ、行く途中でベテルで神様にお会いする、それからその後このお母さんの実家のある町に行きまして、その時も井戸のそばにいるんですね。非常に象徴的であります。まあ、井戸は昔の人にとっては、まあ、今みたいに水道があるわけではないので、必ずそれぞれの町の、まあ、水が出るところに井戸があって、そこにこう女性たちが水を汲みに来て、まあ、水をお料理をするための水、あるいは体を洗うための水が、いろんな意味で、まあ、洗濯をするのみにも必要だった水が、まあ、を汲んでいたわけです。で、モーセも井戸の傍らに座っていた。皆さん、この時のモーセの心境はどうだったと思いますか？たった一人、今まで王宮で何不自由ない生活をし、家来がたくさんいて、毎日ごちそうが出てきて、不自由なものは何もない。そこからですね、逃げて、 何百キロも逃げて井戸のそばにたった一人で座っている。何の手がかりもない、何の関係もない、誰も知る人がいない。どこに行ったら食べ物があるのかわからない。どこに行ったら安心して住むことができるところがあるのかもわからない。そういう時に井戸の傍らに彼は座っていたのです。新約聖書ではヨハネの福音書の4章でサマリアの女が出てくるところですね。イエス様が旅の疲れでこのヤコブの井戸のそばに座っていた、そこにサマリアの女が来て、私に水をいっぱいくれませんかとイエス様はおっしゃったと、そういう光景が井戸の周りにいろんな旧約聖書、新約聖書、いろんなストーリーが展開されていくわけですね。で、井戸の傍らに座っていたんですけれども、そこで一つの事件が起こります。さて、ミディアンの祭司に7人の娘がいた。彼女たちは父の羊の群れに水を飲ませに来て、水を汲み水舟に満たしていた。羊たちも水が必要ですから、その井戸に来てこの7人の娘たちがこの水を汲んでは、この水舟、こういう水を入れる、そこから羊が飲む、そのところに満たしていたんですけれども、何回も何回もこの井戸に行っては汲んできて、ザーッとこう開ける、何十回もやる。ところがこのその時に羊飼いたち、他の人たちですね、がやってきて、お前たちどけと言って、せっかく汲んだその水舟の水をまたこう占領して、自分たちが連れてきたこう羊に飲ませるわけですよ。で、娘たちだけですから、女性たちだけですから、それに対抗することはできないで、もう泣く泣くまた、彼らが行った後でまた最初からやり直し、本当に時間がかかるわけですね。ところがですね、その様子を見ていたモーセは、その時羊飼いたちが来て彼女たちを追い払った。するとモーセは立ち上がって娘たちを助けてやり、羊の群れに水を飲ませたとあります。座り込んでどうしたらいいかな、どこにこれから行ったらいいかなという暗澹たる気持ちでいたモーセが、座り込んでいたモーセが立ち上がったんです。これはモーセのいい点ですね。弱い者を助けなければならない。そのことの家に彼は王宮を逃げるようにして出てこなければならなかったんですけど、弱い者たちを助けなければならない。女性を助けなければならない、こういうことがあってはならないということで、彼一人で何人羊飼いたちがいたか分かりませんけれども、彼は杖をついてたかもしれませんが、それでもってですね、彼はいわば王宮にいた時に戦争の訓練を受けてるわけですから、この羊飼いたちを追い払った、お前たち何やってるんだという、そしてこの羊の群れに自分で今度は行って、力がありますから、男性で鍛えてましたから疲れていたでしょうけれども、水舟に水をやって、そしてこの娘たちを助けてやったっていうことです。それが一つの引き金っていうかきっかけになったんです。で、彼女たちが父レウレン、これ全部出エジプト記を読んでます。 彼女たちが父レウエルのところに帰ってきた時、父は言った。どうして今日はこんなに早く帰ってきたのか。これがあのレウエルという人はですね、まあ、別名イテロ、二つの名前があったようですけれども、こう賢いところですね。後にこのモーセを助けるんですけれども、どうして今日はこんなに早く帰ってきたのか。まあ普通ならば夕方まで、ね、何時間もかかってようやく、まあ、疲れ切って帰ってくるこの娘たちが、いつもよりも何分の1からの時間で帰ってきた。どうしてなんだって。これはとっても大事なんですよ。人に関心を持つ。どうしてあなたは今日浮かない顔してるんだ。どうして何が起こってるんだ。どうして今日は早く帰ってきたの。いつも遅いのに。このどうしてというこの関心ですね。娘たちの何かこう違ったことが起こった時にどうしてなんだ。これ家族の間でもそうだと思うんです。友人の間でも教会でもそうだと思うんです。どうして今日あの人礼拝に来なかったんだろう。いつもあの席に座っているのにどうしてなんだろう。こういう感覚、センスはとっても大事なんですよね。じゃあその人のことを知ってる人に聞いてみよう、あるいは電話してみよう、あるいは手紙を書いてみよう。どうしてなんだろう。私たちここにただ座ってるわけじゃないんですよ。自分が恵まれるために礼拝に来てるのは当たり前です。でもあの人はこの頃見かけないけれど、どうしてるのかしら。こういう関心事が私たち互いに持ちたいもんですね。そして自分が最善、祈って最善と思われることをするということが大事なんですよ。どうして今日はこんなに早く帰ってきたのか。娘たちは答えました。一人のエジプト人が、まあ、モーセがエジプトの人の格好をしてたからでしょうね。一人のエジプト人が私たちを羊飼いの手から助けてくれました。その上に、その人は私たちのために水汲みまでして羊の群れに飲ませてくれました。父は、まあ、レウエルは娘たちに言った。その人はどこにいるのか。どうしてその人を置いてきてしまったのか。これもまた、ね、大切な質問。どこにその人は今いるんだ。まあ、モーセはどこにも行きようもないんですから、おそらく井戸のそばにずっとまた座っていたんでしょう。でどうしてその人を置いてきてしまったんだ。食事を差し上げたいのでその人を呼んできなさいと言ったわけ。これが礼儀でしょうね。ああよかったよかったラッキーだっていうのではなくて、食事を差し上げたいのでその人を連れてきなさい。これが父親の知恵であったわけです。でモーセは心を決めてこの人のところに住むことにした。なあ、いろいろ事情を聞かれたりしたでしょうね。エジプト人、いや私エジプト人じゃないんです、実はヘブル人なんです、唯一の神を信じているんです。え、だったらアブラハムの子孫か、私たちは親戚同士じゃないか、遠い親戚。まあミディアンの祭司であるこのレウエルが どのような信仰を持っていたかは聖書は明記していませんが、唯一の神を信じていたということは確かかもしれません。まあそのような話もしたでしょうし、どうしてここに逃げてきたか、これからどうするのか、そういう話もレウェルはモーセから聞いたに違いないと思います。いっそのことここにお住まいになったらどうですかとこう誘われたかもしれません。でモーセはこのように自分を受け入れてくれる人は奇跡的に与えられたことを感謝しながら、私はここに住もうと心に決めたわけです。そしてレウェルは、父親は娘のツィポラ、まあ、これはさえずる小鳥さんっていう、まあ、かわいい名前ですけど、おしゃべりだったのかもしれません、まあ、ツィポラをモーセに与えました。彼女は男の子を産み、モーセはその子をゲルショムと名付けた。私は異国にいる寄留者だと言ったからである。まあ、ゲルショムっていうのは要するに寄留者、自分がそこに生まれてそこに育って、そこの言葉を使い、そこのものを食べ、そこで仕事をするような人間ではなく、あくまでも寄留者だ。まさに、まあ、ヘブル人への手紙に書いてあるように、私たちはこの地上で寄留者であり旅人なんだ。私たちの本当のふるさとは神の身元にあるわけです。モーセもまた、自分がヘブル人として、自分がの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに神が約束された地はあのカナンの地であるということを知っていたのだと思います。で、まあ、2番目に生まれた子供の名前がエリエゼル。これエリというのは私の神という意味です。エゼルというのは創世記のところでふさわしい助けてという、助けてっていう言葉が使われているのがエゼル、つまり私の神は私の助け、私の神は私を支えてくださる方という名前を次男には付けたんですね。このようにしてモーセは、まあ、このミディアンの地に住み着き、チッポラをと結婚し、ゲルショムとエリエゼルという二人の男の子を設けて、自分は宗徒イテロの、まあ、レウェルの羊を飼っていたわけです。まあこれはこれで世界の表舞台からは退きましたけれども、平凡な家庭生活、日々の生活が40年間続いたわけです。モーセのお父さん、モーセのお母さんはどうしたでしょうか。モーセは急に逃げてきたわけですから、さよならも言わないで逃げたのかもしれません。最後にこの出エジプト記の2章の最後にこう書いてあります。それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。権力者も必ず死ぬんです。まあ誰っていうのは言いませんけれども、自分が神だと思っているような人がいるみたいですけれども、この世界に今必ず死ぬんです。必ず弱って必ず死ぬんです。だからそういう人間を恐れてはいけないんです。自分が神である、自分が絶対者である、勘違いしてるんですよ。絶対に死なないのは神様だけで、絶対に永遠の権力権威を持ってらっしゃるのは神様のみなんですよ。人間ではないんです。ですからモーセのことを追いかけていたあの王様は死んだわけです。 イスラエルの子らは、まあ、王朝が変わってもイスラエルの子らは重い労働にうめき泣き叫んだ。なぜ私たちはこんな苦しい思いをしなければならないんだ。食べるものも十分に与えられず、賃金も払われず、ますますひどい労苦にうめき、そして泣き叫んだ。重い労働による彼らの叫びは神に届いた。まあ、彼らが本当に祈った、静まって祈ったのかどうか分かりませんけれども、彼らがうめき、もう言葉にもならない、もう言葉にすることさえもできない苦しみの中で泣き叫んだ時に、その叫びは神様に届いた。皆さん、私たちもまた人に言えない、あるいは言葉にできない、うめきのような苦しみをすることがあるでしょう。クリスチャンなのに、イエス様を信じているのに、イエス様は私を愛して十字架にかけられた、よみがえられたことは事実だけれども、なんでこんな苦しい思いをしなければならないんだ、そういうことがあるでしょう。でもその叫びは神様に届いているわけです。神は、ここに書いてあります、神は彼らの叫びを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの彼の契約、すなわち神様の契約を思い起こされた。神様はイスラエルの人たちの叫びを聞いた。そして契約を、神様ご自身がお立てになった契約を思い起こされた。神様は健忘症なんでしょうか。違いますよね。神様は神様の時を知ってらっしゃるんです。だから契約をお忘れになったわけではないだろうと思います。でも今こそこの契約を実現に実際に行うべき時だと神様は思われたわけですね。聞いて思い起こされたという言葉がきます。そして神はイスラエルの子らをご覧になった。見た、聞いて思い起こされて、そしてイスラエルの子供たちを見た。神は彼らを御心に留められたというところで出エジプト記第2章は終わっています。皆さんちょっと考えていただきたいんです。モーセは平安に、まあ、逃げて結婚し、子供も2人与えられ、奥さんももちろん与えられて、まあ、仕事も与えられて、まあいわば日常生活はなんとかこう平安のうちにやってたわけです。ところが彼が置いてきた家族や、あるいは同胞イスラエルは王様が変わってもっと悪くなって、泣いて叫んでうめき苦しんでいる。こういう二つのこう平安と、そしてこちらの方ではもうひどいこの重い労役に苦しんでいる同胞がいたわけですね。でもちろんその当時通信手段があったわけではないので、モーセはそのことをもう知らないわけです。しかし神様はイスラエルの叫びを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約、すなわちそれはあなたは私の子である、私はお前たちの神である、そしてお前たちは400年の間異邦の地でいるけれども、やがてこの先祖たちの、私が先祖たちに約束したこの約束の地に帰ってくるんだということを、この創世記第15章でアブラハムに語ってるわけですね。それを思い起こされたっていうこと。 そして、まあ、次回学びますけれども、あの燃える芝のところで、ホレブの山の上でモーセ、エジプトで苦しんでいる民を、私の民を救い出せとモーセに語りかける。そしてモーセはそれに応答して立ち上がるんですね。だから神様にあっては、このモーセの生涯も、これエジプトで苦しんでいる人たちの叫びも両方知ってらっしゃるわけで、神様が契約によってこの2つを1つにしたわけですね。それがあのこの出エジプト記の流れであります。私たちはどうでしょうか。まあ、このコロナの中で私たちは本当に、私たち自身もとっても苦しい思いをしています。体調を崩しておられる方も、この教会の関係者でもいると思います。しかし私たちはもちろん自分たちのことをまず第一にしっかりしなければならないんですけれども、神様に祈ることを知らない、神様の約束の言葉も知らない、多くの同胞たちが今不安におののいているわけですよ。まあ平気だっていう人もいるでしょうけど、皆さんこういう中でも新しく教会に来る人はいるわけです。いや、このような時だからこそ頼るべきもの、信ずべきもの、何か希望を持てるものを求めている人たちは私たちの周りにたくさんいるわけですよ、ね、だから皆さん本当に、まあ、まず第一にこのクリスチャン同士が励まし合う、祈り合う、元気と電話する、お手紙をちょっと書く、どんなに慰められるでしょう。ああ、自分は忘れられてないんだ。そしてさらに私たちは神様を知らない方々がうめき叫んでいる、その叫び声を私たちも聞かなければならないんです。そしてその方々にイエス様のこと、神様のこと、聖書のこと、信仰のことをお伝えする、まあこのような時だからというわけではないんですが、あの伝える必要があるんではないでしょうか。私たちもモーセと同じように立ち上がるべき時が来てるんじゃないでしょうか。お祈りをしたいと思います。父なる神様、私たちはあなたによって平安が与えられ、あなたによって守られていることを信じております。しかし周りにはこのような事態がどのようになっていくのか不安を持ち恐れている方々がたくさんおられると思います。その方々の叫び、うめき、それを私たちが聞き取る敏感さを与えてください。そしてチャンスがあれば本当にイエス様のこと、教会のこと、聖書のこと、信仰のことについて語ることができるように、そして共に祈ることができるように導いてください。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。